こんばんは。それでは、本日の聖書箇所、中心になる聖書箇所、14章の11節をもう一度お読みして一言お祈りをして始めたいと思います。ルカの福音書14章11節、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。お読みいたします。愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように、今日このように敬愛します兄弟姉妹の方々とともどもに御言葉を学ぶ時をあなたがお与えくださりありがとうございます。賭けの多いしもべやが語ります。どうぞあなたがお力をくださり、聖書の御言葉、その真理を分かりやすく語ることができますように、どうぞあなたが導いてください。すべてをあなたにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。当時のユダヤ人の関心事というのは、神の国、いわゆる天国であったわけであります。そして誰が神の国に入れるのかということが、最大の興味だったわけですね。今日はイエス様が4つの教えを通して人々を正しい道へと導いている箇所から、それを共に確かめていきたいと思います。この14章の今お読みしたこと、この内容の背景は、その前の13章の30節、ルカの13章30節、いいですか。後にいる者が先になる、先になり、先にいる者が後になるのです。これが大きな背景となっております。実用日本語表現辞典によれば、今日のテーマ謙遜ですね。謙遜という狭さというテーマです。その謙遜という言葉、これは自己の能力や成果を控えめに表現する行為や態度を指す言葉であるというふうに記されております。自分の能力を過大に評価せず、他人の意見や立場を尊重することが含まれるわけです。そしてこの謙遜というのは、やはりコミュニケーションの中で良好な人間関係を築くための重要な要素とされているわけであります。しかし、ここで言う主が喜ばれる謙遜というのは少し意味合いが違うように思います。自分に価値がないと認めることよりも、むしろそこから主が自分に必要であることを認めて、主を第一のもの、そして自分のすべてとすることであります。この意味でキリストの素晴らしさの上に自分を無とする信仰であるわけであります。自分を忘れて主を第一とするということであります。ピリピ書3章7節から14節、398ページになります。ピリピ書の3章の7節から14節にこのように書かれております。398ページ、ピリピ3章7節から、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、私はすべてを損と思っています。私はキリストの上にすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスになってあって、神が上に召してくださるという、 その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。神様を恐れて神様に従い恵みの上にへり下ること、それが聖書でいう謙遜であります。さて今日の14章の今読んだところ、ルカの福音書に戻ります。簡単なアウトラインですが、1節から6節は安息日に関する教え、安息日は人々の救いのための日ということが書かれております。そして7節から11節は、招かれた客への教え、神の国で高くされるのは自分を低くする人であるということが書かれております。そして12節から14節、招いた主人への教えです。本当に助けが必要な人に報いを求めないで善を行いなさいということが記されております。そして15節から24節が、自信がある人への教え、神の国を第一に求めなければそこには入れないということが、書かれております。では、細かく見てまいります。1の安息日は人々の救いのための日ということです。1節から6節、パリサイ人はかつてのパウロのようでありました。先ほど開いた、ピリピの3章4節から6節に398にまたちょっと戻りますが、ピリピ3章4節から6節にパウロはこのように書かれております。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。これがかつてのパウロですね。パリサイ人はまさにこのかつてのパウロのようでありました。そして、ルカに戻ります。1節から6節のところ、ある安息日にイエスは食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られました。そこに居合わせた一同の目はイエスの問題を指摘しようとじっとイエスに注がれていたわけであります。イエスの真正面には水腫を患っている人がいたからであります。人々の困難を見抜かれたイエスは3節に、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと言われたわけです。ここで正しいことであると答えれば自分たちの言う安息日律法に違反することになるし、良くないことだと言えば安息日だからといって同胞の苦しみを見殺しにしたことになる、まあ、そんな思いがあり誰も答えなかったわけですね。そこで5節ですね、イエスはまずその人を抱いて癒してから彼らに向かって次のように言われたわけです。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうかというふうに5節で言っております。そこでそれはいないわけですね。それでいて人間は人には厳しい要求を押し付けて助けることに制限を加えるわけです。またそうした矛盾にもかかわらず自分たちは正しいのだと誇っている。ですから彼らパリサイ人たちは再び返す言葉がなかったわけですね。6節に、彼らはこれに答えることができなかったというふうに書かれております。しかし、彼らの心の中ではイエスに対する怒りがこう満ち溢れていたわけですね。なぜならば自分たちの偽善が明るみに出てしまったからであります。さて続いて2番目のところ、神の国で高くされるのは自分を低くする人である、7節から11節です。イエスはここで例え話で、語り出しました。イエスは披露宴の最上の席に座らないよう人々を戒めたわけですね。ここでイエスが問題にしたのは招かれた人々が神座を好んで末座に下座につきたがらないという態度ことを ここで問題にしたわけです。私たち日本人もその上座下座にこだわる、まあ、そういう民族ですよね。ですからここを読んでて、イスラエルにもこうした慣習があるというのはすごく興味深いなというふうに個人的に思いました。ただし日本人の社会では逆にその末座を好む傾向がどちらかというとありますよね。それは一見すると奥ゆかしいようですけど、実はふさわしくない人が自分より上座を占めたりすると、内心その人に対してはその軽蔑とか反感を抱くね、そういうこういやらしいというか汚い心を持って いますよね。自分もそうです。ですから実際は上座を好んでいるのとは同じではないでしょうか。前にいた会社でね、よく言われてたのは、その謙遜は自慢の始まりとかね、よく言われてましたね。ゴルフとかね、いろんなことで、いやいや僕なんかもう全然ダメですって言って、それがもう自慢なんですよね。いやいやいや、もう全然ダメですけど、パープレーでもありますとかね、なんかそんな世界ですよね。しかしイエスはそうしたその常識や礼儀をここで教えてるわけではないんですよね。救いの門の狭さが問題にされているわけであります。上座に座りたがるのは、自分がそれにふさわしいと人に認められる資格があるという思いがあるからに他ならないわけであります。私たちはではどのように自分を低くすることができるでしょうか。他の人を操るために謙虚そうに見せかけようとする人がいます。また謙虚さとは自分をけなすことだと考える人たちもいます。しかし誠に真に謙虚な人というのは、自分をキリストとだけ比較して、自分の罪深さを悟り、そして自分の限界を理解している方ではないでしょうか。また一方では自分の賜物と強さを認めて、キリストが支持されるときに喜んでそれを用いる、こういう方がその謙虚な人ではないでしょうか。謙虚さは自己卑下ではないわけです。私たちは使えるための現実的なその自己評価であり、まさに謙信、これが謙虚さ、謙遜さではないでしょうか。ここに救いの狭さがあるわけです。なぜなら、神が恩恵として罪人に与える救いというのは、その資格が自分のうちにはないことを認めるものだけに与えられるものだからであります。この中心の部分ですね、11節、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。というふうに書かれております。3番目に覚えたいこと、12節から14節。本当に助けが必要な人に報いを求めないで善を行いなさい。3番目は、ご自分を招いてくれた人に向かって話された言葉であります。これは自分を招いてくれた人を個人的に批判しているのではないわけであります。なぜなら、招待した人はイエスから招き返してもらうことなど期待していなかったと思われるからであります。したがってイエスの言葉はパリサイ人全体に対するものであったわけです。彼らパリサイ人たちは、先にも述べましたように、その名の示す通り、一般の人々から自分たちを分離していたわけですね。そのため彼らには、貧しい人、体の不自由な人など、13節に書いてあるんですね。貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、このような人などを食事に招くことなど、およそ考えられなかったわけですね、パリサイ人たちは。お返しする力がある人を、要は自分の都合の良い人だけを招いても、それは義なる行為とは言えないわけであります。 お返しができない人を招くのが義なる行為であります。信仰によって義とされている人はこういう行為を行うわけであります。しかし私たちがその友人や肉親を食事に招くこと自体は決して悪いことではないわけです。以上のことから導き出される結論は、このパリサイ派の指導者およびパリサイ人、律法学者一般は、神から受けるその報いよりも人から受ける報い、それを期待していたわけですね。それをイエスにここでたしなめられたわけであります。隠れたところで見ておられるあなたの父、マタイ6章4節にそのような箇所がありますが、そこへの関心よりも報いを得たいという自分自身への関心の方が強い、それがパリサイ人なわけですね。そのようなものは狭い門からは入れないわけです。終わりの日に神から受ける報いを期待して無欲に生きるものが狭い門から入るものとされるわけです。少し前ですけど、バーゲット先生のその特伝の時ですか、アンドリュー・マーレの謙遜という本を先生が紹介されてましたよね。それで安藤先生がちょっとコピーしてくれたんですけど、そこに、三条の説教、マタイの五章の三節で、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですと。私たちはその門を通ることによってのみ天の御国に入るのです。自分自身では何も持っていない貧しい人々、そのような人々に御国はもたらされるのです。またこのようにも書かれております。天の生活においても地の生活においても謙遜は祝福の奥義です。祝福の奥義というふうに書かれております。また謙遜は神の国において栄誉に至る唯一の道なのです。そしてイエスが歩まれた道、イエスが私たちのために開かれた道は謙遜の道ですというのが、このアンドリュー・マーレーの謙遜に書かれておりました。4番目に最後に覚えたいことは、神の国を第一に求めなければそこには入れない、マタイの6章33節にあります。第4の教えは、列席者の一人が先のイエスの言葉を聞いて、この15節ですよね、食卓について客の一人これを聞いてイエスに言った、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうというふうに言ったんですよね。この言葉それ自体には何の問題もなく正しい発言のように見えますが、しかしそれに対してイエスの出した答えというのはその言葉の裏側ですね。すなわちこの人の思いに問題があったことをここで物語っております。この列席者も現実には神の国の実現よりもやはり地上のことに寄せる関心の方が深かったのであります。イエスと一緒に食卓についていた人は神の国の栄光を心に描いたわけですが、それに参加する方法が分かっていなかったわけです。イエスの話では大勢の人が招きを断っています。世のことを第一にしていたからであります。私たちもまた神の招きを拒否したり応答を遅らせたりする、その言い訳はまあ、最もであるように聞こえるかもしれない。しかし神の招きというのは私たちにとって不適当なタイミングであっても、やはり人生で最も重要な時、重要な出来事である、これが大切なことではないでしょうか。先週日の夕拝で柏の小熊さんという方、小熊姉妹救われました。やはりその本当に重要な、もう最大のその時を神様は、お母様が天に召された亡くなられたということを通してこう示してくれたのかなというふうに思いました。神が招きを取り下げて他の人にそれを与える時が来ることをイエスは私たちに思い起こさせるわけです。 その時もはや宴会の中へ入ることができない方がいるわけです。イエスは例えを持って語られました。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。その時刻になったので、しもべを使わした。ところが招かれた人たちは皆、理由をつけて断ったわけであります。当時の慣習では、宴会の招待状を二度出すことになっていたそうです。一度目はその催しを知らせるため、そして二度目は用意ができたことを知らせる、客に伝えるために、知らせを送ったそうです。この話の中の客は、招いた人が二度目の招待状を出したとき、言い訳をして彼に恥をかかせたわけであります。まさにイスラエルの歴史において、神の一度目の招きというのは予表、これは準備だったわけです。予表としてモーセと預言者たちから来たわけです。そして二度目は本番として巫女から来たわけであります。宗教指導者たちは一度目の招きを受け入れているわけですね。彼らは神がご自分の民として彼らを召されたことを信じたわけです。しかし、二度目のその本番ですね、巫女を受け入れることは拒む。そして神を侮辱していたわけであります。この話で宴会に貧しい人たちを招くよう、しもべを通りに行かせたように、神様は御国が世界中の貧しい人たちのために準備ができたことを伝えるために、御子イエス・キリストを使わされたのであります。そしてこの例えの中では、最初の人は畑を買ったので見に行かなければなりません、と言って断りました。とにかくこの人にとっては畑を見に行くことの方が宴会より重大であったわけです。そして二人目の人は極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。そしてまた別の人の場合は結婚したので行くことができませんと。確かに畑も牛も結婚も重要なことに違いはないんですが、しかしこれらのことに共通しているのは、招いてくれた人への関心よりも、やはりその自分ですよね。自分の生活への関心の方が大きかったということであります。この例えに登場する宴会の開催者というのはもちろん神ですね、神様。宴会は神の国の食卓であります。しもべは伝令であるが、主は贖い主であります。招くために送り出されたのはイエス・キリストですね。単なるしもべではなく、天地の主、すなわち神様なのであります。さて結論です。この章では地位を求めることを戒めて、勤勉であることや苦しむことを勧めるイエスの言葉が記されています。私たちの献身の最終的な結末を見失わないようにしたいものであります。それは主と共に望む喜びに満ちた宴会であるわけであります。神は決して苦しみのために苦しむことを求めてはおられないわけです。また神様が何かを捨てるよう命じるときは、それよりもさらに良いものをくださるということが多々ありますね。私においてもそうでした。握っていた地位とか名誉、を手放したときに、あらゆる祝福、それに勝る祝福が本当に神様から溢れるばかり下りました。イエスは強制労働収容所ではなく、子羊の婚礼の宴会に私たちを召しておられるわけです。その時、神と神の愛する教会は永遠に結びつけられるわけであります。黙示録の514ページですね、19章の6節から9節、新約の514ページ、黙示録の、ヨハネの黙示録19章6節から9節、子羊の婚礼の宴会という記事ですね。また私は大群衆の声のような、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、私たちの神である主、 全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと書き記しなさいと言い、またこれらは神の真実な言葉であると言った。そのように書かれております。以上、パリサイ人の家で展開されたイエスと人々のやり取りには皆共通したものがあったわけです。律法の専門家やパリサイ人はモーセ律法に立つと言いながら、他人に憐れみをかけずに、それでいて自分は正しいというふうに主張していたわけであります。神座を好む人々は自分には救いに入る資格があると自負していたわけであります。招いてくれたパリサイ派の指導者は神の報いよりも人々からの報いを求めていたわけであります。そして人々は口では神の国に思いを馳せるようなことを語っても、実際にはこの世の事柄に関心があったわけであります。これらの人々は一人も神の国に入ることができないのであるというふうに14章の24節で書かれております。あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。むしろ神の招きは自分に招かれる資格がないと思っている人々に向けられるわけであります。それを謙遜に認め、神の恵みを切に求め、キリストのもとに行く人に与えられるわけです。そしてそのような人々は神の国に招き入れられるわけであります。謙遜という狭い門を通って招かれるわけであります。私たちもかつては罪人であり、異邦人であったわけです。この例え話の中の貧しい者、また垣根のところにいた者と言えるのではないでしょうか。そんな私たちを主は神の国の宴会に招き入れてくださっているわけであります。救われる人は自らを低くする、霊的病人はイエスのもとへ行くわけであります。最後にルカの福音書5章31節32節119ページです。ルカの福音書5章31節32節そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。ではお祈りいたします。愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように、今日は謙遜という狭さについて学びました。この世のことの関心を忘れ、あなただけを見上げて、主を第一として、すべてをあなたにお捧げする、その聖書でいう恵みのゆえにへり下る、その謙遜をあなたがそれぞれにさらにお与えくださいますように、霊的に引き上げてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。